What a privilege and joy to be a part
of. この素晴らしい集まりに参加できることは特権であり喜びです。今晩一致と愛により結ばれていることは女性としての大きな祝福です。最近マリー・マデリン・カードンという女性の話を読みました。1850年にイタリアに召された最初の宣教師から回復された福音のメッセージを家族と共に聞いた女性です。バプテスマを受けた当時17歳か18歳の若い女性でした。ある日曜日、自宅で礼拝行事を行っていると、地元の司祭をはじめとするボートたちが家を取り囲み、宣教師に外に出てくるよう叫びました。福音を聞くためではなく、危害を加えようとしていたのです。そこで若きマリーが出てきて、ボートたちに立ち向かいました。ボートたちは宣教師に外に出てくるよう続けて叫びました。マリーは聖書を高く上げて彼らに立ち去るように命じ、宣教師は守られており、髪の毛一本傷つけさせはしないと言い放ちました。彼女自身の言葉を聞いてください。皆仰天しました。神が共にいてそう言わせてくださったのです。そうでなければあのようなことは言えなかったでしょう。その場は静まり返り、凶暴な男たちはか弱く震える、それでいて恐れ知らずの少女の前に立ち尽くすばかりでした。ボートたちは恥と恐れと後悔の念を抱きながら去っていき、このわずかな会衆は無事に集会を終えました。皆さんの多くと同じ年齢のこの勇敢な若い女性がボートに立ち向かい、勇気と確信を持って信仰を擁護する姿を想像できますか？姉妹の皆さん、ボートたちに立ち向かわなくてはならない人はこの中にはあまりいないでしょう。しかし私たちが最も大切にしている基本的な教義が攻撃にさらされています。それは家族の教義です。家庭の神聖さと家族の重要な目的があらゆる分野で疑念と批判、攻撃の的となっています。20年前にゴードン・B・ヒンクレー大官庁が初めて家族世界への宣言を読み上げたとき、私たちは啓示により与えられたこの文書の明快さと簡潔さ、真実性に感謝しました。しかし当時はその宣言がこの時代にどれほど必要とされているかを全く理解していませんでした。メディアやインターネット、学者、テレビや映画、さらに立法者からも吹き込まれる新しい世の定説を判断する基準として必要なのです。この宣言は世の倫理を判断するための私たちの基盤と基準となりました。私はこの宣言に示されている原則が20年近く前に神の預言者によって与えられた時と同じように今日も真実であることを明かします。明らかなことを指摘させてください。人生が計画通りにいくことはそうはありませんし、すべての女性が宣言にあるような経験をしているわけではないことも承知しています。それでも主のパターンを理解し教え、できる限りそれを実現しようと努力することは重要です。私たちにはそれぞれ主の計画の中で果たすべき役割があり、主にとって同じように価値のある存在です。愛にあふれる御父が私たちの義にかなった望みをご存知であり、誓約を忠実に守る人には約束を必ず果たしてくださることを覚えておくべきです。天の御父は一人一人に使命と計画をお持ちですが、同時に時を定めておられます。現世で直面する難題の一つは主の時を信じる信仰です。代案を考えておくことは誓約を守り、思いやりに満ちた義にかなった女性となり、人生がどう転んでも神の王国を築く上で役に立つでしょう。理想を追求しつつ予期せぬことに備えるよう娘たちを教える必要があります。家族世界への宣言の20周年となる今年、教会の女性にこの宣言の擁護者となるようチャレンジしたいと思います。マリー・マデリン・カードン姉妹が新たに見出した信仰と宣教師を勇敢に擁護したように、私たちも結婚や家族、男女の神聖な役割や神聖な場である家庭の大切さについて主が明らかにされた教義を大胆に擁護しなければなりません。 たとえ世界がこれらの原則は時代遅れで窮屈でもはや重要ではないと叫んだとしてもです、既婚か独身か何人子供がいるかに関係なく、すべての女性は家族の宣言に記されている主の計画の擁護者となることができます。それが主の計画であるなら私たちの計画でもあるべきです。宣言で教えられている原則のうち特に擁護する必要があると思う原則が3つあります。まず男女間の結婚についての原則です。聖文はただ主にあっては男なしには女はないし女なしには男はないと教えています。神権の祝福を余すことなく受けるには主の宮において夫婦として結び固められ義のうちに共に働き誓約に忠実であり続けなければなりません。これは主がその子らのために定められた計画であり、世間がどれほど異を唱え批判しようとも主が宣言されたことが変更されることはありません。私たちは義にかなった結婚の模範を示し、生活の中で神権の祝福を探し求め、祝福がすぐに来ないときには信仰を持たなければなりません。異なる意見を持つ人々に愛と思いやりを示しながら、主が示された通りの結婚を擁護し続けましょう。擁護するべき次の原則は、母親と父親の神聖な役割を尊ぶという原則です。私たちは目標を高く持つよう子どもたちに熱心に教えています。特に娘たちが成功しなりたい人物になる可能性があることを理解できるようにしましょう。学びを愛し教育を受け才能を伸ばし、さらには第二のマリー・キュリーやエライザ・アール・スノーになれるよう願っています。また母親父親という役割に勝る名誉も称号も役割もこのように存在しないことを子どもたちに教えているでしょうか。最善のものを目指すよう子どもたちを励ますのと同時に、天のお父の計画において母親と父親が果たす役割を子どもたちが学び尊ぶことができるよう教えてほしいと願っています。我が家の末娘のアビーは母親の役割を擁護する特別な機会を得ました。ある日子どもの学校からキャリアデーを開催するという知らせがあり、学校に来て自分の職業について子どもに教えたいと思う親は申し込みをするようにとのことでした。そこでアビーは母親業について子どもたちに教えた方が良いと感じました。キャリアデーが近づいても学校から連絡がなかったので、学校が申し込み書を紛失したのだろうと思い電話をしました。担当者が慌てて受け入れ先のクラスを探すと、キャリアデーの最後にアビーが話すことに2人の教師が同意してくれました。アビーは楽しく発表する中で、母親は様々な分野の専門家でなければならないと教えました。薬や心理学、宗教、教育、音楽、文学、芸術、財政管理、装飾、ヘアスタイル、運転、スポーツ、料理、他にもたくさんの分野があります。これを聞いた子どもたちは感心しました。アビーは最後に毎日母親がしてくれる愛情あふれる行いへのお礼の言葉を書かせて、子どもたちが母親に感謝するようにしました。アビーは子どもたちがこれまでとは違った目で母親を見て、親の務めが価値あるものだと学んだと感じました。アビーは今年も申し込みましたが、6つのクラスから招かれています。アビーはこう言っています。この世では子供は親の務めが副業であり、時には不便だとさえ感じてしまいがちだわ。すべての子供たちに自分は親にとって最優先すべき大切な存在だと感じてほしいの。親の務めが私にとってどれほど大切かを伝えることで、親が自分のためにしてくれることやその理由に子供が気づくんじゃないかと思うわ。私たちの愛するモンソン大官庁は女性と母親を尊ぶ素晴らしい模範です。地上の母親についてこう述べています。一人一人がこの真理をこの心に留めておくことができますように。人は母親を忘れていながら神を覚えていることはできず、母親を覚えていながら神を忘れることはできません。なぜでしょうか。神と地上の母親という神聖な二人の存在は創造と愛、犠牲と奉仕においてパートナーであり一つなのです。 擁護しなければならない最後の原則は、家庭は神聖な場であるという原則です。時にあざけりの的となるある言葉の価値を高めなければなりません。それは主婦という言葉です。女性も男性も若者も子供も独身者も既婚者も、すべての人は主婦、つまり家庭を築く人となる努力することができます。私たちは家庭を避けどころとし、また清く安全な場に家庭を築き上げるべきです。家庭は主の御霊を豊かに感じ、聖文と福音を学び、教え、実践する場でなくてはなりません。すべての人が義にかなった家庭を作ろうとするならば、世界は大きく変わるでしょう。神殿以外に勝るもののない清い場である家庭を擁護しましょう。姉妹の皆さん、私はこの末日に女性として生きていることに感謝しています。私たちには過去の女性ではなかった機会や可能性があります。大胆に立ち上がり、結婚や親の務め、家庭を擁護することにより神の王国を築きましょう。主は私たちが勇敢で確固として揺らぐことのない戦士として主の計画を擁護し、次の世代に主の真理を教えるよう求めておられます。天の御父が生きて一人一人を愛しておられることは確信します。御子イエス・キリストは救い主、贖い主であられます。イエス・キリストの御名により明かします。アーメン。